ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介します。あさって12月22日水曜日にデビュー40周年記念アルバム、デビュー40周年記念アルバムトレジャーボイスをリリースされます、松本伊代さんです。
普段噛まないのになんで噛んだの？
あ、今ちょっと今緊張してる。あのサビの部分のハモリがすごく好きなんです私。シュビドバシュビドバって言いたくてちょっとそっちに引っ張られちゃって。すいません、失礼しました。はい、
デビュー何年だって？
ありがとうございます。デビュー40周年です。
わ
あ、はい、本当に40周年。
40
周年で。今度はなんていう曲なの？今度の曲は。
今度は、トレジャーボイスというですね、アルバムをリリースいたしまして、はいはい、その中の新曲は、イエスタデイワンスモアという曲を、はい、
何曲歌ってるの？そのアルバムは。
この曲10曲、自分 の、 あのリメイクでまた歌い直してるやつと、はい、あとあのカバー曲と、はい、あと新曲と、はい、あの全曲堤恭平先生の曲で、
はい、歌い直してるやつっていう意味は、前のがうまくいかなかったか、
ね、いやいや、そういうことじゃないですよ。
まあそうですね、後悔がある、
まあ、そうじゃないですよ。
ちょっと後悔してるやつが、
ね、後悔してる
やつ、それをちゃんと歌うぞと。
そうです、後悔しないようにもう一回、はい、同じカラオケで、
はい、40年だって。こう阿佐ヶ谷姉妹はどこでどんなの聞いてたの？
私たち
何歳だ？10歳ぐらいか。
まあ本当にあの、82年組っていうのはもう花のね、アイドル、もう黄金期の時でしたから、あので、私たちがその頃は10歳19歳ぐらいですよ ね、小学生ぐらいの時に、もうイオちゃんで、もちろんあのセンチメタルジャーニーなんていうのはもう伝説の曲ですけど、その他になんか本当にいろんな楽曲、ちょっとなんて、太陽がいっぱいとか、
わあ嬉しい、
コーパーカバーナみたいな、ちょっとアンニュイな曲だったり、尾崎亜美さんの今、歌だったりね、時に会えばとか、
時に会えばを私あのレコード屋さんに買いに行って、そうなんだ、あのなんていうんですか、ドーナツ版みたいな、あれ、そう、あれ
レコードですね。
イオちゃんのレコード買いに行ったの？
買いに行ったんです、近所のレコード屋さんに。
意外みたいなこと言わない、
違いじゃないですよ。
今時に会話で思い出したんでしょ、
そうそう、
時に会話もいい曲なんだけど、本当に素敵でね、
ジャケットを見てね、飾ってたんですよ、あの小学生の時とか、
買ってね、
そうそう、
嬉しい、
そうなんです、
ありがとうございます。
本当に私たちのアイドルでしたよ。
俺名古屋でなんか若者相手の司会やってたことがある、そこにイオちゃんのデビューっていうんで、イオちゃんがこう確かなんかバレンタインの直営とか何かスタッフの人が持ってきて、全員にバババッともチョコレート配って、それで、あの時はデビューだったのかね、
デビューじゃないですかね多分、でもデビューの時そんなバレンタインあったかな、
いやありますでしょ、あると思います、
ありますよね、ありますよね、中学の時、ね、私あげたもん、あります、
過去はね、記憶が曖昧になるからね、俺ももらったかなぐらいで、だけど
もちろん大竹さんにも、はい、
はいじゃなくて選別だから、そうやって番宣を思いっきりかけてきたの、来てくれ
た、私チョコレートのコマーシャルやってたんです、だから
そうなんだ、
はい、
それもあってる
かな、それとなんかセンチメンタルジャーニーのこうあのいろいろ作ったんですよ、チョコレートと一緒に、でだから多分それとか、
そう、
はい、
まあ、普通のアイドルの人が来るのと全然わけ違って、ものすごかったんだよ、なんか、
確かにものすごかったんです、
ものすごかったんです、
あのビクターレコードの、
そうそうそう、
名古屋の支部の方も、もう一丸となって、まあ、はい、やっていただいて、
すっごい子がデビューしたなと俺は思ってたよね、地下鉄のさ、桜新町だかな、どこだったかな、あの辺に、あのゆうちゃんのポスターがね、こう貼ってあって、確か伊代はまだ16だからとかっていうやつだったかな、あって、その前を電車が ポスター見てると電車が来ちゃうから、はい、電車でポスターが見えなくなるのがすごい残念だったっていう記憶が、
あら、あら、ずいぶんと細かく覚えてらっしゃる、すごく鮮烈な、ね、鮮明な記憶でいらっしゃいますね。
ラブロマンスみたいな、ね、
ちょっとポスター
そんなこと言ったつもりはないんだけどもう鮮烈だったな。
そうですよね、
もうあれから40年
経
ったわけですよね。
だってね、早いですね、うん、
はい
はい、
確かに、
うん、いろいろあったけど旦那さんも今大活躍
ね。え、大竹さんと一緒の事務所から始まって、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
あいつらが先に独立して、
そう、あれ、その次にそうでしたっけ、
うん、それで俺たちもそれ独立して、
うん
うん、玉川さんっていい社長さんでね、
めちゃくちゃいいね、
独立してからも何くれてライブの時はね、はい、もうスイカ持ってね、うん、俺たちのライブ毎回見に来てくれてたよね。それが独立して、
うん、
まあいろいろあったけど、
はい、
もうね、ヒロミももう大看板というか、
うん
うん、なくてはね、
うん、
しかも大工さんだし、
そう、
あ、そう、あ、そうです、よく職人さん、
職人さん
で半分しない
部屋をね、私たちあのヒロミさんにリフォームしてた、
ね、そうですよね、
番組で
リフォームっていうか、
ヒロミさんがされてるそのリフォームのね、うん、企画に私たち割と早い段階でお世話になって、
う
ん
う
ん、
そう、
それこまだ2人で暮らしてた時ですね、6畳一間のアパート、ヒロミさんが半、うん、半日どころじゃなかったっけ、うん、12時間ぐらい、あ、うん、半日か、
うん、12時間は半日
か、すいません、12時間、
でも部屋のもの全部外に出してから、うん、綺麗にやる、うん、かっこいいお部屋にしてくださって、
バイ風のね、ちょっとモテ部屋みたいにしてくださったんですけど、
う
ん、
そうそう、
今、
はいはい、
今こう、あのテレビでやってるやつは、あれはあんなもんじゃないってこと、うん、もっとすごくなって
た、 あれはもうだから、うん、そうですそうです、テレビのじゃないです、うん、もう全然その後にヒロミさん来てくださって、
う
ん、モテ部屋にしていただいたんですけど、うん、でも美穂さんとかやっぱ住みやすいようにっていうか、うん、やっぱおしゃれな部屋だとちょっと、うん、あのなんていうかなかなか馴染みが薄いみたいなのがあって、うんうん、ちょっと自分テイストに変えてっちゃって今8割5分ぐらい戻っちゃってねすっかり
っ
っ、うん、もうほぼほぼ戻っちゃって、う
ん、ちょっと戻っちゃったんですけど、でもあの名残がちゃんとありまして、うん、あの作っていただいた棚とかがあるんで、そういうのはちゃんと使って、うんうんうん、
じゃあその部屋にまだいらっしゃるって
ことですか。います、
います。
だからもうあのこの人たちはもうあれだよね、マグロ食いたいかって言われて、マグロ食いたいですって言ったら、よしマグロ食わしてやるって言われて、部屋の中でマグロの解体ショーやられたら、いろんなことしてるんだよ。
そうですよね、なんかその見たことあるかも、
100人分のねマグロをさばいてくださったり
し
てね、本当大ありがたいですよ、経験としては。
リオちゃんはもう何十年も家庭の料理を作り続けてるわけですか。
そうですね、前番組で大竹さんに、うん、あの食べていただいたことがあって、
は
い、
うん、
ブリ大根だったかな、
うん、あら、
あ、なんか食ったな、そうやってみれば、
はい、
うん、
まずいはずなのに、はい、大竹さんすごい美味しいって言って、
う
ん、食べてくださって、
まあね、テレビだからね、
私もう本当に大竹さん神っていうか
何言ってんだよ、
いやもう本当なんて優しい方なんだろうって。
味付けはそんな得意じゃない その料理、
味付けは得意じゃないんです。
味付け得意、
でも煮物は得意なんです。
煮物は得意、はい、一番得意なの何、
煮物、
煮物
煮物なんか
あるだろ、煮物の中にもいろいろ種類が種類ってものがあるだろう、筑前煮なのかぶり大根なのか、
ね、そうですね、
相槌、うん、上手
あまり得意じゃないな、
相槌上手
前にあの、どっかの番組であの、ハンバーグ、
ハンバーグ、
ハンバーグも作ってらして、はい、で、うん、あの付け合わせに、うん、舞茸つけてらして、うんうん、それあの、うん、フライパンの蓋でね、うん、重々に押して、
はい、
押して、
うん、そうです、フライパンの底でしょ、
あ、そこそこそこでしたっけね、うん、それで重々に押して、
フライパンの底ってどういう意味、フライパンの底に何押し付けたわけ、
押し付けたにしたくて、
はい、え、
そう、押し付けて
舞茸をぺったんこにしたかった、
焼き色をつけるというかね、
焼き色つけるとかジューってやりたくて、それであのフライパンとかお鍋をちょっと重し代わりにしてジューって置くんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうすると焼き目がこう、
そう、で、あんなワイルドなやり方、ね、ゆうちゃんしてるって思ったんですけど、うん、あの結果はすごく、
そんなのは別にお玉か何かでキュッと押し合いだけだろ、だって
でも結構こうあの、ね、面積が広いから一気にこうプレスできて、
うん、あ、便利
ですね、
ゆうちゃんのやり方素敵って。
でも普通そこになんかアルミかなんか引いたりとか、
う
ん、
そうですね、
なんかやるみたいですけど、
う
ん、そのままダイレクトに、
うん、お鍋かフライパンの底だったんですよね、
そうい
えばね、
そうですね、そうそうそうです、
いやいや、もう本当に勉強になります、
うん
ひろみがテレビでうちの家庭のこと話すときに面白く話してる、はい、面白く話してるんだけど、はい、本当はあんなもんじゃないよと、うん、もっとすごいんだと、
うんうん、そうですね、うん、俺はまだ控えてる方だと、
控えてる方だ
2割減で話してるって書いてあります
よね、時々言ってますね、うん、
そんなことそうなの。
いや私からしてみたら、うん、結構持ってるなと思う時もあるんですけど、うん、でもまあ合ってるんですよ基本合ってるので、いやお話上手だなっていつも、
お話上手
お話あんなね、いつもこう、うん、ちょっとしたことを、うん、日常ですから、はい、それを本当にあんなに面白くお話できるなんて、うん、素晴らしいなっていう感心しますんだけどね、そんな大して面白くないですよ、うん、だって家に日常で多分イラついてることだと思うんですけど、うん、
いやさ、ちょっとだけ聞いたけど、うん、それはね、洗い物がね、うん、シンクに山になってたらね、そんなに笑えないよ普通は。
だって下打ちしてますよ、下打ち
下打ちしてます
誰かが片付けるのそれ、
ひろみさんで片付けいや後でやるから置いといてって言ってるんですけど、ね、それが我慢できないんですよ、ひろみさんは。私はなんかそれよりパパと一緒になんかご飯食べてゆっくり、うんうんうん、でもう片付けたくなくなっちゃうけど、うん、でもちょっとテレビ見たりして後で片付けようと思うんですけど、ひろみさんはもうそうじゃなくて、もう自分が片付けなんか食べ終わったら、結構その日によるんですけど、食べ終わったらあのすぐシンクに持ってっちゃったりする時があるんです。
じゃあシンクに何日もあるってわけじゃないのね。
あ、何日もあるってわけじゃないです。ただもうお料理した後がもうしっちゃかめっちゃか、自分でもびっくりするぐらいトイレ行ってまた台所に戻ってくると、あって自分でも思うぐらい、扉も全部開いてるし、
全部開いてる、冷蔵庫とか開いちゃってるってこと。
冷蔵庫はもうあの開いてるんですけど、でもピッピーって言うから仕方なく足でパンって閉めたりとか、そういうのはありますけど、はい、もう自分でも本当に驚くぐらい、もう何、散らかし上手。
あ、散らかし上手、
上手
そういうの上手って言うん
ですね
一瞬でもう散らかせます、はい、
これも聞いた話ですけど、はい、金遣いも荒いんだって。
あー、うーん、そんな時もありましたけど、はい、
ヒロミがある程度お金入れてたんだけど、うん、貯金中通に100円しか入ってなかったって言ってみたいな。
そうですね、
そうですね、
正確には300何円ぐらい
ちょっと持ってますね持ってますね、やっぱり300円のとか100円って持ってらっしゃる、
持ってねえよいいだろ100円でそんなのは
持ってますよね、ちょっと
ね、っと持ってますよね
何一番好きなものは何か買うの。
その時はちょっとお誕生日好きだったんですよ、はい、でなんかちょっとお誕生日プレゼント何にしようかなってこう毎日のようにちょっとお買い物に行っちゃって、それで
毎日ってお誕生日しかそんな何種類もいらないだろうお誕生日プレゼントは、一つでいいだろ
う。そうなんですけど悩んで家に持って帰ってどうしようかな、でまた明日行ってみようと思ってまた行って買って、また違うものを見たら、あ、また欲しいのがある、あ、でまた悩んで、
いやいや決めましょうよ決めて、普通なんかね何しましょうかって決めていくでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で買って、うん、それで
買ったらでもまた新しく欲しくなっちゃうものができちゃうんです、うん、その時に、でまた
悩んで、え、それ誰のプレゼント？
自分です。
自分
から自分の欲しくなっちゃう。プレゼントっていうか、
俺プレゼントっていうかね、ヒロミさんへのプレゼントで、それで迷ったのかと思って、はい、それはだったらヒロミ誕生日にプレゼント5個も6個ももらうことになっちゃうぞと思ったら、うんうんうん、そうじゃないの。自分のプレゼント。
自分のプレゼントです。これはヒロミさんからとか、うん、はい、あ、これは自分へのご褒美とか、うん、勝手にこういろいろ理由付けて。
楽しい家庭だね。
いやでもさすがにそれはひろみさんに怒られて、うん、あのそれからはもうお金貯めるようにちょっと努力してます、うん、はい、
そうだよね、うん、でも稼ぎがいいから、でも、うん、でもこのくらい使っちゃっても結構大丈夫じゃないかって思っちゃうんじゃないの。だって
うん、なんかある程度はこれぐらいなら怒られないかなって言うのはちょっと最近分かってきました、うん、
怒られない
最近かいそれ、う
ん、そうですね、うん、あんまり そこまでチェックされないかなって、う
んうん、分かってる、
はい、まあね、うん、でも仲いいんだよね。
そうですね、なんか それをね、やっぱりこんな私を、ね、うんうん、見捨てずに、はい、楽しんでいてくださってるっていうところ
。そういうふうに思ってるんだ。見捨てずにいてくれてるって思ってるわけ。
思ってます。
そうなの。はい、うん、私ってちょっとね、うん、アイドルだったし、うん、家庭のことそんなにできないもんね、うん、いろんなことね、
う
ん、
そうですね、うん、あの
ゴミ出しの日にちも知らないでしょ。
知らなかったんですけど、はいはい、うん、今もあやふやです。なんか覚えてもすぐ忘れちゃいません？
わかります、なんか、わかります、
ね、ひろみさんがゴミ出してるって言ってるよ。だって
そうなんです、今日ゴミ出す日だから、うん、もう起きるって言って、うん、すぐ早起きして、うん、起きてガチャガチャガチャって下でゴミをこうすっごい音聞こえるんです
よ。ゆうちゃんうちで何やってるんですよ。
いや朝ごはんとか作りますよちゃんと。
あ、そう、
下手くそな目玉焼きでもいいって言ってくれてるので、うんうん、はい、
旦那さんは今日の目玉焼きは美味しいって言ってるじゃない。
今日の目玉焼きは美味しい。
今日のいつも目玉焼きなの。
いつも目玉焼き。
いつもかよ。
でも今日の目玉焼き美味しいって言ってくださるんですね。
それいい、そうですね、
素敵ですね、でもね、こうよくできて、ね、今日まで、
今日まで本当に、うん、あの、うん、大竹さんのおかげです。
何言ってんですか。、ね、ヒロミも頑張ってるしね今ね、
はい、
すごい頑張り
てきたしね、はい、
はいはいはい、今日は、
はいはい、うん、あさってのね、12月22日に松本屋さんデビュー40周年記念アルバムが発売されるということで、うんうんうん、
はい、
でこちらの、うん、では曲を1曲ご紹介いただけたらと思います。
うん、はい、何ですか？
ありがとうございます。じゃあ、うん、その中から、新しい新曲になります。うん、京平先生と湯川玲子先生の作詞で、
うんうんうん、だいたい新しい新曲。ちょっとおかしい、
ね。ちょっとおかしいね。
まあいいじゃないですか。
まあでも新しい新曲。
はい、新しい新曲。京平先生の未発表曲だった曲です。はい。はい。Yesterday Once More という曲です。はい、聴いてください。
松本伊代さんのデビュー40周年記念アルバムトレジャーボイスの中からイエスタデイワンスモアお届けしました。
ありがとうございました。
はい、このニューアルバムも本当にすごいカバー曲と新曲をこう織り交ぜた内容になっていらっしゃいますけど、はい、
これ全部堤恭平さんじゃない。
そうなんです、
恭平さん。これはなんかこだわりがあるの、堤さんだっていう、恭平さんだっていうのは。
そうですね、うん、あの京平先生にこう、うん、書いていただいた曲が、うん、あのとてもたくさんというか、うん、いっぱい書いていただいたので、うん、京平先生の、うん、にこう敬意を込めて、
うん、
でまあ、自分の京平先生の曲を、うん、あのいろいろいろんな曲の中から厳選して、うん、このアルバムの中に入れた曲もあるんですけど、うん、あと先輩方 の、うん、あのシンデレラハネムーンとか、
はいはい、
あなたがいたから僕がいたとか、うん、そういった真夏の出来事とか、うん、そういう曲も京平先生の曲をいろいろ歌った中で、うん、自分に合ってる曲を選ばせていただいて、うん、はい、とにかく京平先生の歌で作りたいなと思いまして、うん、はい。
シンデレラハネムーンなんてね、
はい、
こう岩崎宏美さんだけど、
うん、
もうコロッケが思いっきりモノマネしてた。
コロッケさん、
そうですね、うん、そうでしたけど、はい、
うん、
伊代さんモノマネ、大崎哲さんの司会とかもされてたから、そのつながりも、
うん、あの、当あの、ま、ちょっと前は結婚する当時は、うん、あの司会をちょっとやらせて
も
ら
って
、はい、時ありましたけど、うん、すごいよく見てましたね。
いや、だからってわけじゃないんだ
よね。モノマネもしたの？そこはしてないの？
伊代さんは司会の方で
司会だけ
でしたから、
うん、はい、うん、
なんか今年、うん、あの京平先生のトリビュートコンサートっていうのがありまして、うん、
はい、
その時にやっぱり岩崎宏美さんとか、うん、皆さんすごく素敵に歌ってらっしゃって、
うん、
なんかそれ見てなんか私も一緒に歌わせていただいたんですけど、
うん、
あ、なんかあの歌いたいなってちょっと思って、うん、はい、そこから歌わせていただくことになって、すごい、はい、うん、もう感謝ですね。はい、
こうじゃあ自分この選曲にはご、あの伊代ちゃんの意思も入ってるんだ。
はい、すごく入ってます。
これがいいわな。
はい、
一番伊代ちゃんの意思が入ってるってどれ、これやりたいって言ったの？全部だろうけども、
そうです、
ね、あえて言うと、
あえて言うと、その、あの、すごく巻きが、あの、あのトリビュートコンサートの時に、あの、最後お客様の客出しする時にかかっていた、うん、西田幸子さんの紅ホテルっていう曲があったの、はい、存知ですか、うん、その曲がすごく良くて、うん、その曲も歌いたいなっていうのがありまして、うん、その曲もカバーさせていただきました。はい、とてもおしゃれな感じになってます。
客出しに使ってた曲
なんかお客様を送り出すときに
かけるかけるかけるか、客出しに使うんですよね、はい、
それがすごく良くて、
印象に残ってたんだ、
はい、
はい、
うん、
素敵です、はい、でこちらのね、あの、うん、松本伊代さんのデビュー40周年記念アルバム、うん、トレジャーボイスはあさって12月22日水曜日に発売されます、うん、通常版の CD が税込み3300円、 CD にスペシャル DVD が付いた限定版が税込み7700円です、うんうん、興味のある方はぜひお求めください、う
ん、はい、DVD って何してるの？
DVD ってあの当時まだ16、7、8ぐらいの可愛い映像が入ってます。
ああ、ぜひ見たいですね。
そういうのが入ってるんだ。
はい、
ぜひ、はい、ぜひください。
はい、はい、大竹メインディッシュ、ゲストは松本伊代さんでした、はい。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
その DVD に金遣いの荒いとことか入ってるんですね。
落ちたストップ。